おはようございます。私は青鳥年本部講師の新藤正志です。本日は青鳥年総裁谷口正信先生の著書召喚雑感パート18をテキストに、明るい未来のためにというテーマでお話をさせていただきます。昨年3月11日東日本大震災が発生し、多くの方がお亡くなりになりました。改めて心からご冥福をお祈りします。そして、1年以上経った今も、仮設住宅などで不自由な生活を余儀なくされている方々もいらっしゃると思います。一日も早い復興を心よりお祈りしています。私はあの日、私用で家族と共に自宅から遠く離れたところにいました。大きな揺れを感じ、乗っていた自動車を路側帯に止め、揺れが収まるのを待ちました。道沿いの大きなショッピングセンターからは、たくさんの人が慌てて出てくる姿が見えました。再び大きな揺れを感じ、その後、家電量販店に入って、展示されているテレビの画面を見て驚きました。そこには津波が押し寄せ、車や家が流されていく映像が映し出されていたのでした。これは大変なことになっている。自宅に帰るにも、地震の影響で、高速道路は全面通行止め、そして大停電が起こり、信号がすべてストップしてしまいました。通信手段である携帯電話も通じません。一体自宅はどうなっているんだろう。職場はどうなっているだろう。そんな思いで渋滞する中、車を自宅に向かって走らせたのでした。そんな時に唯一頼りになったのがツイッターでした。ツイッターとはインターネット上で、140字以内の短文を投稿する情報サービスで、その投稿や閲覧は携帯電話からも可能です。ツイッターでは、日常的に自分の考えや今何をしているか、どこにいるか、面白いと思ったことなどが投稿されており、それを見ることができます。震災直後、このツイッターが被災地をはじめ全国で通信手段として大変役立ったことは有名です。私もその時、随分ツイッターに助けられたのでした。今職場や自宅周辺がどんな状況なのか、同僚や知人、あるいは全く知らない人たちが投稿し教えてくれたのです。それだけではありません。投稿の中には、被災地で今誰がどこに取り残されているという情報の手がかりになったり、お互いに励まし合ったり、支え合うようなことがたくさんありました。私の同僚の一人は、ちょうど震災当日に韓国に出張に向かいました。韓国で日本での地震を知り、いても立ってもいられなくなり、できることは何かと考え、持参したパソコンを開いて情報を収集し、ツイッターにどんどん投稿してくれたのです。私はそういった人たちの愛念で無事に自宅にたどり着くことができたのでした。震災によって失われたものは大きく、1年以上経った今も原発事故を含め、大きな爪痕を残し、復興までにはまだ時間がかかります。被災した方々は大変な思いをされました。しかしその一方で、たくさんの人たちが愛を出し合い、心を一つにしてこの大きな災害を乗り越えようとしていることも忘れてはなりません。震災直後には国内だけでなく、世界中の人たちが救援に駆けつけました。自衛隊、警察官、消防隊員のほか、ボランティアもたくさん活動しました。また、被災したにもかかわらず、避難所では秩序が守られ、皆が支え合い、協力し合う姿は、海外にもニュースで報道され、賛嘆されたほどでした。先ほどのツイッターには、その後も次々に素晴らしい投稿が続いていました。どんな投稿が流れていたかというと、例えば次のようなものがありました。昨日、裏の家の高校1年生になるお兄ちゃんに感動した。家に一人でいたらしく、地震後すぐ自転車で飛び出し、近所を一回り、大丈夫ですかと、道路に逃げてきた人たちにひたすら声かけていた。あの時間には老人やお母さんと子供しかいなかったから、声かけてくれただけでもほっとしたよ。ありがとう。次に、地震の影響でほとんどの電車が止まり、東京から歩いて家に帰った人たちがいました。いわゆる帰宅難民です。その人の投稿です。昨日の夜中、大学から徒歩で帰宅する道すがら、とっくに閉店したパン屋のおばちゃんが無料でパンを配給していた。 こんな喧騒の中でも自分にできることを見つけて実践する人に感動、心温まった。この他に、駅のホームで待ちくたびれていたら、ホームレスの人たちが寒いからと段ボールをくれた話や、被災地から離れた大阪の人から、被災地の方のために献血施設が超満員で大行列ができていることなども投稿されていました。首都圏などの道路では大渋滞が発生しましたが、次のような投稿がありました。1回の青信号で1台しか前に進めないなんてザラだったけど、誰もが譲り合い穏やかに運転している姿に感動した。複雑な交差点で交通が5分以上完全麻痺するシーンもあったけど、10時間の間、お礼以外のクラクションの音を耳にしなかった。恐怖と同時に心温まる時間で、日本がますます好きになった。私も実際、大停電で信号が機能していない中、車で走っていたわけですが、交差点のたびに皆譲り合い、事故もなく、怒鳴り合うこともなく、スムーズに車が進んでいくのを経験しました。また、地震の翌日からは、私の住む東京では節電のため、電車の改札口が何箇所も閉鎖されたり、輪番停電などで電車がたくさん運休となり、駅で大混雑が発生しました。通常、1、2分で乗り換えることができる駅に大行列ができ、30分以上かかるといったことが起こりました。しかしその行列は秩序正しく、皆列を守り、横から入る人も文句を言う人もいませんでした。むしろ高齢の方や体が不自由な方を気遣っている場面も見かけたぐらいです。私はこのように多くの方がこの大きな災害の時に愛を出し合い、支え合うことができるということを間近に見て、私自身もできることをさせていただこうと思いました。休日を利用し、何度か被災地に行き、災害ボランティアとして活動しました。宮城県東松島市に行った時のことでした。仲間と共に災害ボランティアセンターに行き、そこで指示されたのは、あるお宅の庭の泥のかき出しでした。そのお宅は津波で1階が全部水に浸かってしまったそうです。庭には大量のヘドロが流れ込んでいました。炎天下の中で大変きついものでしたが、皆全力で作業しました。休憩に入り、作業している家の持ち主であるご婦人とお話をしました。その時にこう言われたのです。本当に暑い中、遠くから来てくれてありがとう。どんなにたくさんの人たちに助けられたことか。私ね、隣の人と話してるの。次にもし他のどこかで同じような災害があったら、うちの農作業で使ってるこの軽トラックに荷物いっぱい乗せて、どんなに遠くてもすぐに駆けつけようねって。まだそのお宅は家具は流され、住める状態ではないのです。これからのこともままならない状況で、この方はもう他の人のことを考えている。私はこの言葉に胸が熱くなりました。また、岩手県の大槌町にボランティアに行った時、大勢の方と一緒に瓦礫の撤去を行いましたが、中にはアメリカ人や中国人のグループなど、海外から来ている人たちが何人もいました。また、やっと休みが取れてきました。もういても立ってもいられなかったという20代の女性。岡山から20時間以上もバスに乗ってきたという60代の男性など、全国から様々な人が何か役に立てればと来ていました。目の前には、それまで生活を営んでいただろう家や家具、思い出の品々が10羽人からげに瓦礫という名前で呼ばれてしまうように無残に転がり、まるで焼け野原のような光景が広がっていました。しかし、被災した方、ボランティアに来た方を含め、そこには愛を出し合い、支え合う場面がたくさんあったのでした。このように私たちの中には、肉体という壁を越え、知らない人でさえも心を一つにし、愛を出していくことができるのです。また、自分が被災し、苦境に立たされていてさえも、相手を思いやることができるのです。このことを清張の絵では、自他一体と言い、私たちの本性は神の子であり、神様と同じ、どんな人、どんなものをも愛することができる、大きな愛を持っていると説いています。そして、その自他一体感、私たちの中にある愛が、目の前にどんなことが現れようとも、それを乗り越え、さらに素晴らしい世界を築く、大きな鍵となっているのです。本日のテキスト、召喚雑感、パート18の中で、清張の総裁、谷口正信先生は、アメリカの文明批評家、ジェレミー・リフキン氏の著書、 The Empathic Civilization を紹介されています。130ページから朗読いたします。歴史的事件とは関わりのない圧倒的多くの普通の日々の生活の中に人間の本性が現れていると死は考える。その普通の日々の生活ではいろいろの苦しみや不正があったとしても、人々は数多くの小さな思いやりと親切な行動の連続で互いに支え合っているのだと死は指摘する。そして次の死の言葉は我々を大いに勇気づけてくれるのである。私たちは他人との日常のやりとりでは大抵相手を気遣う。なぜならそれが私たちの中心的本性だからだ。他人の身になって考えることで私たちは社会生活を創造し文明を進歩させてきた。だから端的に言えば、たとえ歴史家から重視されてこなかったとしても、人類史の底を流れる本質的特徴は、この相手を思いやる意識の素晴らしい進化なのである。朗読を終わります。ジェレミー・リフキン氏の人間観がここに現れていますが、リフキン氏はこの人間観を語るのにエンパシーという言葉を用いています。感情移入、あるいは感情共有と訳されていますが、私たち人間の根底には相手を思いやる本性があるというのです。続いて142ページから朗読いたします。著者は今世紀の人類が地球温暖化の危機を乗り越えるためには人間観の変革が必要だというのです。近代以降に作り上げられた他と分離し孤立した個人の幸福を最優先する人間観と生き方では地球温暖化による気候変動や希少資源の奪い合いの問題は解決できないというのです。そして、リフキン氏の提案する人間観は、エンパシーでつながり合った社会とその中の人間と表現することができます。朗読を終わります。このエンパシーに基づく新しい文明の構築をリフキン氏は提言しているのですが、これについて青鳥年総裁、谷口正信先生は、この考え方は古くから東洋文化の中にあったとおっしゃっています。それは仏教で説く慈悲喜捨の四無量心です。人の苦しみを除き人に楽を与え人の喜びを我が喜びとすることがこの四無量心で、これは東洋文化の中に何千年も前から存在しているもので、これが震災からの復興だけでなく地球温暖化の解決や世界平和実現にとって大変必要になってくるというのです。私たちは自分という壁を越え、見知らぬ人たち、時には国境を越え、違う言語、違う国の人たちのことを思いやり、行動を起こすほどの愛が、うちに備わっているのです。そしてその愛は、人だけにとどまらない。動物や植物、あるいは物にさえも愛を出すことができます。ところで、現在、人類全体にとって、大きな課題である地球温暖化ですが、これは二酸化炭素など温暖化を促進するガスを私たち人間が大量に排出していることが主な原因です。これまで主に先進国に住む私たちは、もっと便利に、もっと豊かにと追い求め、大量に物を生産し、大量に消費し、大量に捨ててきました。そして同じことを途上国の人たちもしようとしています。つまり、人間だけの都合を考えて、他の生物を、そして地球を顧みずに進んできたのであり、今後も進もうとしているんです。そのことをまさに思い知らされたのが、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故でした。この放送を収録している現在、日本のほとんどの原子力発電所は稼働していないのですが、それでも人々は生活をすることができています。もっと人々が電気の恩恵にありがたみを感じ、節電を意識し、電気の使い方を工夫し、自然エネルギーへもっと多くの投資を行い、それを使おうという人々が増えてくれば、危険極まりない原子力発電所を稼働させる必要はなくなってしまうのです。これは一言ではなく、私自身も含めて、これまで自分たちが使っている電気がどのようにして作られ、運ばれてくるかなどについて、無関心であったことを反省し、これから私たちがどのように生きていくべきかをよく考えなければいけないということだと思います。それは先ほどお話しした私たちの中にある大きな愛を あの思いやりを人だけでなく、他の生物、自然、地球にも出して生きていくことです。このことについて、本日のテキスト、青鳥の総裁、谷口正信先生著、召喚雑感パート18の16ページに、次のように書かれています。朗読いたします。私たち人間は、人に対してそういう高度の自他一体感を持つことができるだけでなく、自然界の他の生物に対しても、そういう心を持つことができるのです。現に多くの人々は、ペットを飼ったり、家畜や農産物を育てる過程でそのことを経験していると思います。皆さんの中でも、ご家庭でペットを飼っていられる方は、ペットが苦しめばその苦しみを除いてあげたいと思うし、ペットが喜べば自分も嬉しくなるはずです。この思いをもっと拡大し、自然界のあらゆる生物に対して仏の守護良心を表していくことができれば、地球温暖化の問題に根本的な解決の道を示すことができると思うのです。朗読を終わります。青鳥の絵では、現在東京原宿にある国際本部を、来年山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の森の中のオフィスに移転する予定です。本部を森の中に移し、自然から奪うのではなく、私たちが森という自然の中に仲間入りをさせてもらい、自然と共存した生き方を目指していくのです。オフィスからの二酸化炭素の排出量をゼロにし、太陽光パネルを使って発電し、人にとってもそして他の生物や自然、地球にとっても優しい生活を目指します。こうして私たちが日常生活の中でできるところから愛を出し、実践していくことで、これからの社会を、そして地球をより良いものにしていくことができるのです。私たちも、私たちの愛を受け継いでくれる子供たちも、そして他の生物や自然も喜ぶ生活を行っていきましょう。以上、4週にわたりお話をさせていただきました。皆様のますますのご多幸を心よりお祈りしつつ、私の話を終わらせていただきます。